Yeah. 2コリント5章の18節から6章の2節ですが、6章1節2節をお読みしたいと思います。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。アーメン。さあ、ここからどんな説教をすればいいんでしょう。いかがでしょうか。どんな説教がいいですか。アンケートを取りましょうか。そうですね、心がほんわり温かくなるような、そんなメッセージがいいでしょうか。例えばね、兄弟姉妹、神様はあなたを助けた。その恵みを無駄にしてはいけません。だから感謝して大いに献金しましょう、とか。いや、心が温かくならないですよね。逆に寒くなるかもしれない、財布がね。じゃあどうですかね。恵みを受けたんだったら、皆さんそれを生かして用いようではありませんか、とね。何、救われた、じゃあ証ししましょう。何、賜物が与えられた、いや、じゃあ奉仕しましょう。あるいは伝道集会で説教の最後に、さあ皆さん目を閉じてください、今信じたい、その人は手を挙げてください。今は恵みの時、今日は救いの日です。まあ3つほど挙げましたが、いかがでしょう。この3つの説教の中でどれが間違いで、どれが誤りで、どれが誤解でしょうか。3択です。どれを選んでも正解というサービス問題です。まあ冗談はこれぐらいにして、まだ言うつもりだったのかみたいな、冗談はこれで終わりますけれども、と言いますのはですね、ここで6章1節2節で言われているところの神の恵みとは何かなんですよ。それは多くの場合、今お話ししたような、冗談でお話ししたような神様の恵みね、素晴らしいプレゼントが与えられた、賜物が与えられた、救われた、そういうことを、逆にじゃなくて、もっと言えば祝福だ、癒しだ、奇跡だとか、神の守りだとか、そういうものを神の恵みと考えているのではないだろうかと思えるわけでありますけれども、しかしながら本当はこの6章1節2節で言うところの神の恵みというのは、5章の18節から21節のことを指して言っているわけなんです。だってそれが文脈ってものですからね。6章だからって急に話がガラッと変わってるわけじゃないんですよ。話つながってるんです。5章18節から21節、その要点は何かって言ったら、神の和解を受け入れなさいということです。一つ挙げるならば、5章の20節、こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさいとね。そういう趣旨の話です。5章の18から21節。つまり神の和解、それが神の恵みだと6章で言っているわけなんですよ。よろしいですか。癒されたとか、奇跡が起きたとか、礼拝で恵まれたとか、そういう祝福、そういうものを神の恵みと言っているのではないってことです。ここでは6章1節2節では、6章1節2節で言うところの神の恵み、それは神の和解を指しているわけです。 というのは神の和解は何によってもたらされたのかといえば、それはもちろんキリストの十字架によるわけですよね。そういうことが5章18節からに書いてあるわけですよ。罪のないキリストが私たちの身代わりに十字架で死なれた、そしてそれを信じるなら罪が許される、まさに恵みです。その恵みを無駄にしないようにというわけですよ。ということはですね、これはキリストを受け入れなさいというそういうメッセージなんでしょうか。歴史上人類の全ての罪を背負って身代わりに死なれたお方はただ一人、そして予言通りよみがえって今も生きておられるこのお方こそが救い主。伝道説教ですね、それはね。そうすると6章の2節、今は恵みの時、今は救いの日ですというのは未信者に対しての言葉ということになるのか。今日はあなたにとっての救いの日です、さあ今手を挙げて前に出てきなさい、そういうことでしょうか。違うんですよ。だって皆さん、このコリント書って教会に当てて書かれてるんですよ。コリントにある教会への手紙なんです。コリントという教会のクリスチャンに対してのメッセージなんですよ。だからこれを伝道説教だって考えるならばね、今こそあなたの救いの日だってね、今決心しましょうって言うんだったら、何ですか、じゃあコリント教会のクリスチャンたちはキリストを受け入れてなかったってことになるんですか。コリント教会って教会を名乗ってるけど実はキリスト教じゃなかったりするんですか。 PL 教とかね、教会にもいろいろありますからね。教会って検索、パソコンでも何でも教会で検索したらいろんなのが出てくるじゃないですか。キリスト教じゃなくって他の宗教もね、 PL 教だとか天理教だとか、あるいは金目教だとかね。金目教ご存知ですか。ギヤマンの金を求めてのドロドロドロドロドロの赤影忍者、赤影のね、あれ怖かったですよ。子供心に金目教出てきた日にはもう夜も寝れない。もしかしてコリント教会は異端だったんでしょうか。キリストを受け入れなさいってね、今は恵みの時、今日が救いの日、あなたの救いの日は今日だってね、異端から立ち返れって、そういうことだったんでしょうか。パウロが開拓したのに、パウロが指導した教会なのに、まあ、確かにコリント教会にはたくさんの問題があったわけでありまして、中には不信者でもしてないようなひどい罪があったと言われているわけでありますが、しかしですよ、しかしさすがにですよ、キリストを受け入れないなんてありえないと思うんですよ、教会と名のつくものがです。どんなに乱れた教会であってもキリストを信じているっていう、それは当然じゃないかと思うわけですよ。ならば神の和解を受け入れなさいというこのパウロのメッセージ、コリント教会に対するメッセージはどういうことか。何がコリント教会の問題なのか、何だと思われますか。いろいろな問題はあったんですよ。たくさんの問題はあった。その解決のために第一コリントという手紙は書かれた。そしてその手紙を通してコリント教会はさまざまな罪間違いを悔い改めたと。その悔い改めたという情報を聞いたパウロは喜んでこの第二の手紙を書いているんですよ。なのに神の和解を受け入れなさいって言ってるんです。コリント教会の問題まだあるわけですよ。 それはですね、非常に大きな問題でありまして、コリント教会は偽使徒を受け入れていたということが問題なんですね。偽の使徒です。大問題なんです。なのに一方ではパウロを受け入れようとしないということ、パウロなんか使徒じゃないというふうな拒否する姿勢、それは大問題以上に致命的な問題なんですね。なぜならパウロはキリストの施設なのだと20節に書いてありますね。キリストの施設だと。施設というのは君主からの命令を受けて他国に他の国に派遣される人のことです。施設で、パウロはキリストの施設だと、キリストから何らかの命令使命を受けたわけですよ。君主なるキリストからね、どんな使命、どんな命令を受けて使わされて派遣されているのかって言ったら、それは18、19節に書いてある通りです。5章の18、19節、これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。って、和解の言葉、和解の務めをパウロは委ねられて派遣されたキリストの施設であるというわけなんですよ。そのパウロを教会は受け入れていない、使徒として受け入れていないということはどうなりますか。神様から使わされた施設であるパウロを拒否するということは、それは神の和解を、ね、和解を行わさせるために使わしているパウロを拒否するということは、和解を受け入れないということですよね。神様からの和解を受け入れてないんですって。なんということでしょうってやつです。そしてそれは、神の恵みを無駄にすることだと。だからパウロは懇願するって言うんですよ。6章の一節でね、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいって。せっかくの神様からの和解の使者であるパウロを拒むなんて、神の恵みを無駄にすることだって言ってるわけなんです。これは本当に致命的な問題であります。だって施設を拒むということは使わした君主を拒むに等しいわけでありますから、だからパウロを拒否するということは神を拒むっていうことになるわけですよ。決してパウロが神なのではないんですけども、パウロを拒む、すなわちそれはパウロを使わした神を拒むということ、それがコリント教会の問題。キリストの十字架は受け入れているんですよ。仮にも教会ですからね、キリストの十字架は受け入れているけど、そのキリストによる神との和解、それが福音なわけですけれども、それを委ねられているパウロをなぜ受け入れないのか。偽使徒は受け入れるくせにですよ、偽使徒は喜んで受け入れるくせに、神の和解を委ねられているパウロを受け入れないのはなぜか。非常におかしなことなんです。そんなおかしなことが起こる理由、原因、それは何でしょうね。 なぜそんなことが起きるんでしょうか。これ実はもうすでにお話ししてます。前回2週間前になるでしょうか。なんでこんなことが起きるのか。その原因は教会クリスチャンたちが人間的な標準で判断するからなんですよ。真実に基づいた判断をしないからそんなことが起きてしまうのは、それが理由なんですよ。だからパウロ言ってたんですね。この5章の16、17で言ってたわけですよ。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたって。よろしいですか。17節有名な御言葉ですが、しかしここで言いたいのは何かって言ったら、誰でも、もし誰でもキリストにあるならば、すなわちもしクリスチャンだっていうならば、その人はもはや人間的な標準で判断してはいけないんだって言ってるわけなんですよ。誰でもって、クリスチャンなら新しくならなきゃ。パウロは自分のことを、ね、例に挙げて、かつては私も人間的な標準でキリストを見ていたけどもって、今はそんなことしないって、そう、新しいんだって。誰でもキリストのうちにあるならば、パウロはキリストのうちにあるものとされて、それで新しくなった。もはや人間的な標準で人を知るようなことはしません、判断しませんって。だからみんな、もしクリスチャンだって言うんだったら、人間的な標準で判断する、そんな古いものは捨て去って新しくならなきゃって、そう言ってるわけなんですよ。でもコリント教会はそうじゃないんです。人間的な判断で偽使徒を喜んで受け入れていた。なぜなら推薦状を持ってるから、評判がいいからね。そうでしょ。それが人間的な標準による判断じゃないですか。今もそれは変わりませんよ。何も変わりません。教会の人数が何人かとかね、どれぐらい有名かと、そういう判断で教会の牧師の良し悪しを決めるわけでしょ。人間的な標準による判断。だからパウロが言いたいのは、もしクリスチャンだって言うなら、そんな判断の仕方やめなさいって言っているわけなんですよ。幸いなことに、今は誰でもキリストにあるものとされることのできる時代です。6章の2節でそれが言われているわけです。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。そうです、確かに今は恵みの時。何が恵みか。十字架で救いの道は開かれたって。それゆえに神との和解はいつでも可能だ。それが新約時代。今ここでパウロが言うところの今、新約時代という恵みの時、律法の時代じゃなくなった。でコリント教会も当然その恵みの中にいるんですよ。なのにです、和解の務めを委ねられたキリストの施設であるパウロを受け入れない。それは神の恵みを無駄にしてるというわけなんです。せっかくの恵みの時なのに、もったいない。それがですね、この6章の1節2節の意味です。第一コリントで、その手紙でパウロに叱られて指導を受けた教会、いろんな問題、間違い、それらを悔い改めはしたんですけれども、しかしそれでもまだコリント教会には 根源的なところで爆弾を抱えていたんですよ。致命的な爆弾、それは今のキリスト教会にも言えることだと思うんです。どうしてかって言ったら、今も変わらずにですよ、多くの教会は真実な福音を探そうとしない、見つけ出そうとしない。仮にその真実な福音を聞いたとしても受け入れようとしない、偽りから離れようとしない、むしろ積極的に取り込もうとして、何でもかんでも新しいものを取り入れようとしている。非常に大きな致命的な爆弾を抱えているわけですよ。それを抱え込んだままでは非常にまずいですね。まずいですよ。いつか爆発しますよ。だからパウロはここで懇願するっていうんですね。6章1節、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。よろしいでしょうか皆さん。繰り返しになりますが、誤解を完全に取り除くためにもう一度言いますが、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいという言葉の意味、それは、ね、何か癒されたんだったら証ししなきゃとか、救われたんだったらそれを人に伝えなきゃとか、それ自分の中に持ってるだけだったら恵みを無駄にしてしまいますよって、そんな意味ではないということをですね、はっきりと理解していただきたいと思うんです。神の恵み、それは神の和解です。それは真実な福音によってもたらされるものです。で、その真実な福音を委ねてパウロを施設として使わしたのに、それを受け入れない、パウロを受け入れない、で、それは神の和解を拒んでるって、恵みを無駄にしてるって、そういうことなんですよ。もっと砕いて言えば、偽りから離れないということ、それが神の恵みを無駄にすることなんです。神の和解を拒んでることなんですよ。パウロは自らが育て上げたコリント教会がそんなことになるのを喜ぶはずがないわけでありまして、パウロ自身として懇願します。教会に対して懇願します。しかし、そのパウロの懇願は同時に神の懇願でもあるんだと、5章20節をもう一度お読みしましょう。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神の和解を受け入れなさい、パウロを使徒として受け入れろという意味ですが、これをパウロ自身が言ったら、自分を私を受け入れてくれって、なんか自分勝手なことを言っているように思えるかもしれないんですけど、それはあくまでもキリストに代わってだって言ってるんですよ。キリストに代わって、ね、懇願してる、神が懇願してるって。神の和解を受け入れなさい。ですから、これは6章、ね、1節2節、これは伝道説教に使う箇所じゃないんですよ。本来は、まあ、使えないって言ってるんじゃないですよ。使うこともできるでしょうけどね。でも、そういう意味で語られているのではありません。受け入れなさいって迫られているのは未信者ではなく教会なんです。 神の和解の務めを委ねられたパウロを使徒として受け入れなさい。それはキリストが語っているんです。キリストの代わりにパウロが語ってますけど、それは神が私たちを通してパウロを通して懇願しているんだっていうわけですよ。神との和解をもたらす真実な福音を受け入れなさい。今がその時だって。今は恵みの時、今は救いの日。その恵みを無駄にしてはいけない。せっかくの新約時代、恵みの時代、律法が終わったっていうのに、なぜそれを受け入れないのかって。どうして偽りの教えを、偽使徒を喜ぶのか。そんな人間的な標準で判断するのをいい加減やめなさい。もしクリスチャンだって言うんだったら、誰でもキリストのうちにあるなら、そんなことは捨てて新しくならなきゃダメですよと。ですから皆さん、私たちもですね、神様の恵みを無駄にしないために、和解の言葉、真実な福音をいよいよ探し求めて、見出して、そして受け取ろうではないでしょうか。今がその時です。あさってでもいいかもしれませんけど、でもこの恵みの時、救いの日と言われるこの新約時代が明後日まで持つかどうかは誰にもわからないんですよ。来週まで持つかどうかは、それも誰にもわかりません。だから今こそその時だということです。お祈りしましょう。Oh.